奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずは日経の一面トップ記事ですね、はい、交通支払い転換期に、はい、バスで手ぶら決済、JCB とりそなですって、
はい
はい、JCB とりそなが、はい、この秋ぐらいから大手の私鉄バス会社での路線でその手ぶらで決済で、できるやつ、
ピッてやらなくていいってことですね。
ピッていうのは、はい、まあ、タッチですわね、はい、もうしなくていい、何もしない、
はい、
何もしない、スマホでアプリを入れてる、はい、それだけ、
はい、
で入って降りる。
なるほど。もうそうすると自動的にもう引き落としされてるっていう、
このアプリが無線でこの中の機械とあれしてるんで動いて、なんていうの、つながってるんで、
はい、
それでアプリの中で生産するんですね。
ね、
まあこれはこれで便利でしょ。
まあ、でも手が荷物でね塞がってたりとか、なんかこう ってどうしてもなんか払うとこで慌ててる人
たま、
あと
たまにいますよ、ね、
チャージがされてないとか、ああみたいなね。
それに関してはこれもそうかもしれないけどね。でも、
う
ん、基本的にはクレジットカードでしょうから、はい、チャージは、
まあ、とは別ですね、スイカよりは。
あれなんですよ、そのいわゆるタッチ、JR でタッチで取れるようになったのって何年前でしたっけね。
スイカはいつでしょうね。定期
あれはあれの時にはあれの時で、はいはい、随分となんかお新しくなったか感じありましたよね。い
やありましたありました。切符入れるところがほら改札機からなくなったことに衝撃というか、
そうそうそう、僕なんて子供の頃は切符切りの、うん、あでもチャカチャカチャカチャカチャカってこうリズムよく切符切りっていう時代でしたからね。
はいはい、いや私も子供の頃まだそうですよ、ね、うん、あとほら切符集めるの趣味な人もいたりとか、そうそうそうそう、ね、
あの頃の切符分厚かったりとかね、
厚いのからまたちょっと薄くなったりとかって、ま、うん、でさらに何もいらなくなるっていうことか。
タッチで、
はい、タッチ
タッチもなんかほらスマートウォッチとかができると、スマートウォッチでタッチする人とかいるのね。
あ、いますよ、いますよ、います、ね、います、はい、こびってね。
で、まあそれはそれでかっこいいのかどうか分かんないけど、今はね、
はい、
あれですよ、顔認証、
うん、はい、
頭部とかそういろんな、はい、JR も一部で顔認証でやるの。
なるほどね。だからた、ま、別にアプリとかもなくて顔認証で、
うん、
承認して、でもそれもまあ何かそうか、何か
顔認証も、はい、そういう意味では
登録してってことですかね。
そうそうそうそう、はい、だからあと顔認証の、
はい、
タッチとかこれ、はい、これと手ぶらと顔認証、
はいはい、
顔認証も手ぶらっつうか手ぶらですけどね。
でそうですよね、うん、
ただ顔を認識してもらう必要があるので、
はい、
なんかこう顔隠しては取れない、
はい、隠でももう前マスクしてても認証されるっていうのはありますけどね。
ある程度は認証できるでしょうね。
でもまあ便利になる、ね、なりますね。
あ、これは時代の流れですよね。でだから問題は、はい、その田舎の駅でね、
はい、
こんなような機械を設置するほどのコストもかけられず、
うん、はい、
ね、
ですね、
だいたい無人駅だし、はい、みたいなのとかね、
うん、
そういったところどうするのかっていうの残るじゃないですか、
はいはい、
そういうこともいろいろ考えて技術を適用するんですね、うんうん、
はい、
それこそ今はもう位置情報の衛星とかを使ってでも、
はい、
それからなんか、撮る情報を取るっていうことも考えられてます。
でもまあそうですよね。もう今どっかお店行くのも GPS で、ね、うん、頭に地図入れてなんてじゃなくて、案内に従ってこう行くのが慣れちゃって ってるから、まあ、そういうのも当たり前でね、あと正確になりましたよね、そういう位置情報とかがね、
位置情報正確になりました ですね。
昔ナビとかたまにちょっとずれたりとかあってましたけど、
うんね、海の中走ってるぞ俺たちみたいな時ありましたよ。
そうですね、それはナビが更新されてなかったそうでもありましたよね。なだから
あそうそう、あら俺たち今海走ってるとか
ありました。古いバージョン使ってると
田んぼの中走ってるぜみたいなね時ありましたよ、
はい、新しい道路がね更新されてないと。いやでも便利になってね。でもこれ赤ちゃん連れてたりとかお子さん連れてたりとか高齢者の人とかこ そ、
ね、高齢者の人にはねいいでしょうけどね、スマホでこういうのちゃんとやってくれる誰かがいればね。
そうですね、あでそういうので教室行けばいいんですよ、
教室行ったり
で人と交流にもなりますしとかね、
なんです、はい、その家族がね
そうです、はいはい、お孫さんに聞くとか、
そうそう、
はい、なんかちょっと前向きに捉えたいですね。
そうですね、
はい
はい、次いきます。次はですね、
はい、
同じ日経から今度は、
はい、
ロボット、
はい、
建設現場に多能工ロボットを入れるという話になっています、
はい、
これは清水建設が30年度めどにやるんですが、今日本国は政府で国を挙げて、
はい、
国を挙げてというかもう民間もね大量に集まってフィジカル AI というのをやっています、
はい、
フィジカル AI というのは物理的にロボットを動かすときに必要な AI です。もうなんていうのかな、チャット GPT とか、
はい、
アンソロピックとかには逆立ちしても勝てないんで、
うん、はい、
あれらと同じ土俵で戦ったら勝てないから、まあ、あれらはよく使えるときに使うとして、フィジカル AI ならまだこの土俵なら勝てるんで、
はい、
これで行くんですね。
なるほどね、はい、
それでロボットを動かすわけですね。で今でもすでに現場ではロボットは使ってるんですが、それは単能なんですよね、
うんうん、
ある特定の機能向けのロボットで
同じ作業を繰り返すってことですね。
そうそうそう、
はい、
それを多能工にするとまず人型ロボットにしな、はい、的なものにしなきゃいけないわけですよ、はい、気持ち悪いですね。これ今写真が出てるんですけど
気持ち悪いですねって
丸くないですか顔。
うん、そうですね、顔が
穴開いてますよね。
ヘルメットのヘルメットみたいなあれですね、顔の部分が。
これやっぱり中国のロボット買ってきちゃダメですね、清水建設もね。
これ中国なんです
か。これ中国のロボットです。
あ、なるほど、
日本でやるんだから日本でこのロボット使いなさいと清水建設も
なるほど、これ怒るため
何をやってるんだと。
なんでね日本の使わないんですかね。
ダメですねこれね。
ねえ、そうですよね。
まあ、日本でこれほどいいのがないんでしょう多分
なるほど、ね、そうですよね、う
ん、日本はね足のついていない、足のついていないロボットは得意なんですが、足がついてるやつは得意じゃないです今。
なるほどね。いや中国のそうですよね。だってマラソン大会出てね、本当にスムーズに動いて、ね、走ったりとかっていう、
うん、
あ、なるほど、
まあ、いいんですよ、
はい、ね、
どうすぐに追いつきますから日本は、
はい、
足が必要なら足作りゃいいだけなんで、
ね、
ただやっぱりこういういろんなことをやらないと、
はい、
建設業界の就業者数は増えているんだけれども、建設業界の技能者数は減ってるんですね。
うん、
つまり技能現場で必要なの技能者なんで。
そうですよね、はい、
それが減ってるわけですよ。しかも高齢化してるじゃないですか、
はい、
ということは高齢者のなんて言うんです、技能をロボットに覚えさせる。
うん、なるほどね、職人の技を
ってことですね。そう、職人の技を覚えさせる。
はい、
AI って学習ってするんですよ、
はい、
このロボットは頭は AI だから、
うん、
そういうふうにいろいろ職人の技を学習させたりとか、うん、
はい、
そういうことをやって賢くするんですね。
なるほどね、
うん、
でもなんか反復動作、まあ、ほら一人一人の職人の、
うん、
その人しかみたいなのは、まあ、それは人間のあれですけど、でもなんか平均した作業はやっぱりできね、うん、得意ですよね、やっぱりこう身につけた。
でもなんかやっぱり塗装でも何でも、
はい、
うん、なんか一番すごい人の技を覚える、
うん、覚えさせてみたいな、
うん、ね、多分人によって多少の違いはあるんでしょうけど、
はい、
まあ、こうやってどんどんとロボットは入ってくる ってことですね。
うん、そうですね。まだあとねちょっと危険が伴う場所とかね、まあ、そういうところに、はい、まあもう今すでにね、うん、使ったりしてると思いますけど、
そうね、うん、あの今危険な場所という意味で言うと危険かどうかが分からないから、うん、あの警備ロボットとかはよく使
います、うん、なるほどね、はい、
あれはもうこう人の形する必要がないので、
うん、あの見回るあれカメラがついてるってことですよ ね、 すねカメラがね、はいね、そう人型ね、でもどうしてもやっぱ人型にしたいんですかねロボットね。まあこれは何でしょう、手塚治虫の世界じゃないですけど、なんかね
人型である必要はないと思います。
なんかね、うん、なんかそういう感じもする私はするんですが、
あの移動しなきゃいけないんだったら、はい、あの普通に車で、うん、
ですよね、
車輪がついてりゃいいと思うんですよ。
脳が安定してる感じも、うん、
ただ階段のところを要するかとかね。
ああなるほどね、うん、はい、
そういうのもあるから、
そうですか、キャタピラで上がってくのもありますけど、足の方がスムーズに上がれるロボットが作れちゃったら、
うん、わからない、そこは分かんないね、
う
ん、
私
いずれにしてもこの顔がくぼんでるのは、はいはい、もうちょっとなんか感じなくとかしてほしい。
そこがそうですね、顔がね
気持ち悪いね、
は
い、
なんかあの空
洞、空洞怖いよね。
あそうですね、顔がぽっかり開いててね、本当に、
うん、空洞だと怖い、
空洞で、はい、
これなんかだから誰かがここになんかはめ込んでもいいように作ったのかな、
うん、そうだ、でもそういう感じの顔を皆さんちょっと思い描いていただくと、うん
ね、
はい、観光地にある顔はめみ、ね、の看板みたいな、
うん、そうそうそう、
じ
ゃあ次行きましょうか、
はいはい、
次はですね、
はい、
藤倉ですね、
はい、
藤倉って知ってます会社、
はい、これ電線の大手なんですね。
電線です、電線屋です。
電線、
電線屋だったんですけど、
うんうん、
要するに線を作ってるんですね、
はい、なるほど。
その線があの光ファイバーの線も作る、あの藤倉だとあのゴルフ の、 あの
シャフトですか、
シャフトとか、
うん、はい、
あのえ何あの釣りのあれとかもそうなんですけども、うんうんうん、あ、まあ、そう彼らにとってはそれはもう大した商売じゃなくなって、
はい、
やっぱり今は光ファイバーですね、うん、AI バイアリなんで、もうそこら中にあのほらデータセンターが作られるでしょう、うん、
はい、
とデータセンターが作られると光ファイバー大量に使うんですわ、
うん、
と大増産で好調になるわけなんですよね、はい、特にアメリカが絶好調ですね、
うん、
アメリカのそのデータセンター投資って日本の国家予算よりはるかにでかいですから、
はい、
すごいことですよそれは、
うん、
日本の国家予算がバカみたいに思えるほどの投資をしてるわけです彼らは。と当然光ファイバーがいるわけですね、
はい、
あのだってあのデータセンターの中もそうなんです、
ね、はい、
あの電線いわゆる電信の線ですね、うん、
はい、
もそうですよね。だからこれはすごく調子がいいだけれど、
はい、
実はかつて、
はい、
あの
失敗してるんですね。
かつて、
はい、
おい俺たちこのぐらいいけるぜって言った時があって、
はい、
2020年度決算、うん、あ中計大失敗したんですね。
そうですか、
うん、で16年から20年の中計が、まあ、大失敗して、
はい、
それのせいで非常になんか、ちょっとなんか俺たちイケイケなんだけどもう少しなんか控えめにしようかなとかね、
はい、
そうするとどうなるかというと株価落ちるんです。
うん、そうかそうか、なるほどね、はい、積極的じゃないってところを見抜かれちゃうってことですね、
うん、そうそうそう、
はい、
でも違うんだよということでやっぱり積極的に投資しますって言い直したんですね。
いいな、なるほどね、はい、
あのこれまであの投資額ってなんかあの100億とか450億とかなんだったんだけどアメリカに2600億投資しますってなると、
なるほどね、
それはやっぱりね、は
い、大きいですね、
うん、生産能力4倍にしますみたいなね、はい、やっぱりそういう時代になってきましたね。
うーん、
もう
そうですね、はい、
やっぱりもうガンガン行く時代ですね。
うーん、まで今ここで投資しなきゃってことなんですね藤倉は。
ここで投資
しなきゃいつやるのっていう、
いつやるのっていう、もう AI 関連の人たち今ですからね、
うん、あと水素の調達にメドがっていうのも出てますね、はいはい、これも大きかったんでしょうね。
そうですそうです、ファイバーの作るのに水素がいるんでね、
はい、わ、はいはい、かりました。奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。